Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはフランス文学者、 NPO 日本アンリファーブル会理事長の奥本大三郎さん。著書虫から始まる文明論を踏まえつつ、虫と文明の関係について、そして奥本さんの虫に魅せられた半生についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
奥本大三郎、フランス文学者、 NPO 日本アンリファーブル会理事長。1944年大阪生まれ。東京大学文学部仏文科卒業、同大学院修了。虫の宇宙史で読売文学賞、楽しき熱帯でサントリー学芸賞を受賞。現在漢訳ファーブル昆虫記を刊行中。最新刊は集英社インターナショナル、虫から始まる文明論。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはフランス文学者、そして NPO 日本アンリファーブル会理事長の奥本大三郎さんです。よろしくお願いいたします。著書虫から始まる文明論、こちらが集英社インターナショナルから出版となってます。今回の本、虫から始まる文明論ということですけど、まずその虫とか、まあ他の鳥とかの姿とか色が、その土地に住む人間が作るものと似ているということがありましたか。
そうですね、ある年の正月にですね、雪が降ったんですよ。
雪、はい。
私の書斎の窓辺のふっと横に、あの、まあ大きな木があって、それにリンゴが刺してあったんですけどね、
ははは、
大きな鳥が2匹来たんですよ。2羽飛んできた。それが緑とか赤のね、非常に派手な、しかも大きな鳥なんです。
はいはい。
それはそのリンゴをシャクッシャクッと三口ぐらいで食っちゃった。で、その雪景色の中にありえないカラーなんですね。
そうですね。
こんな鳥の1メートルぐらいあるんですよ。1メートルもないか。
かなりでも大きめの。
若毛本性インコというね、集団で動物ショーの檻から逃げたとか、面倒見きれなくなった人は話したとかね、そういう噂があって、東京でも東京工大の校庭とかなんかに集団で来たりするんですが、雪の日に珍しくこう遠いところまで飛んできたんでしょうね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でその雪景色の中での派手な色の違和感っていうのがね、とてつもないんですよ。
そうですね。
でそれがね、あのちょうど浅草の街を歩いてた時に、町おこしでサンバチームを呼んだんですよ。
ああ、浅草サンバカーニバル。
そうそうそう。
はいはい、やってますね。はいはい。
そしたら、あの、サンバのね、あの、タッタッタッタッタッタッタってやってるんですけど、その、すっごい体格のいい女の人たちがですね、あの、集団で、しかも日本にないリズムでね、踊ってるのと、そのインクが僕は結びついたんですね。僕の頭の中で。
雪の中のその派手な鳥と、下町のサンバと。
サンバと。で、その、みんなこわごわ遠くから、あの、サンバのチームを見てるんですよ。
はいはいはいはい。
そのボリューム感といいますかね、それは日本の場合ですと、その冬の雪の、リンゴとか柿の実にですね、メジロが来たりヒヨドリが来たりする程度じゃないですか。
まあ淡い色の、
ね、淡い色の、あれやっぱりまあ日本の色ですよね。あのそれで細々と食ってるんですけど、
はいはい、
やることが荒々しいんですよ。シャクシャクシャクですからね。
しかも見た目もすごい派手だし、
派手ですね。でその違和感というのは、まあ、人も鳥もブラジルから日本に持ってくると、これなんだなとつくづく思ったと。
なるほど。
そういうに類することはずっとまあ考えてまして、
はいはい、
日本におけるフランス文学研究って何なんだろうなと。 しみじみ自分の胸の中を考えてみたということもあります。
なるほどなるほど、はい、虫とか鳥とかもやっぱりその場所でちゃんとそこにいるというものになってくる。
フランスのハエは中間色の色してるんですよ。
ああそうなんですか、うん、ああそうなんですね。
オフランスのハエなんです。
オフランスなんですね、ちゃんと、
ええええ、ああ蝶々もそうですよ。
オフランスですか、
ええ、オフランスの蝶ですよ。それは熱帯のインドネシアのすごい豪華な蝶とは違いますよ。
はい、はい、ああ、はあ、はあ、はあ。そうですか。え、じゃあそういう関係性、その土地と、例えば生き物、虫とかっていう、うん、そういう対比関係性みたいなのは、奥本さんはかなり昔から気づいてらした、
ね。そうですね。虫やってる人はみんなそれぞれ感じてると思いますね。
ああ、そうですか。
だからコレクターを一人捕まえて目隠しをして飛行機に乗せると。それで、フィリピンの島でもどっか連れて行って目隠しを取って、さあどこだって言ったら、ここ、どこどこどこって言って言えますね。
あ、もう虫がいれば
みたいな。少なくとも大陸島、はい、わかりますよ。
へえ、やっぱそうなんですね。そこの土地にはそれがある。
うんうん、それ知ってるから、図鑑で覚えて知ってたからっていう人もあるかもしれないけれども、うんうんうん、見たらわかります。北アメリカの蝶って、どうしようもなく北アメリカの蝶ですよ。
どうしようもなく。うん、どうしようもなく
北アメリカの蝶。ほとんど論理を絶して。
あ、そうですか。
ええ、
ああ、それはもう論理じゃない。
だから何なんだろうな、経験たくさん見てるからかな。でもアフリカの蝶はアフリカの土の色してますしね。
はあ。
南米の蝶はもう本当に
南米なんですか。
赤と藍と黒みたいな組み合わせで裏を返すと蛇の目模様とかね。
はあ。
そういう、それはもう本当にすぐ当てますよ。
そうですか。じゃあやっぱりそういうことはもうコレクターとしてずっとやってこられて、あ、もうそういうもんだっていうふうにもう感じてらしてずっと来た、うん、で今回これになった。
それでアフリカの蝶々を見て、うん、現地の原住民の人の盾がありますね。
はいはいはい、はい、
色きれいに色を塗るんですよ、
う
ん、
はいはい、
その盾の模様と、うん、その蝶々の裏の模様が同じ趣味なんですよ。
え、盾？防御する盾ですよね。
そうそうそう。
はいはい。
ヤフーってやつじゃないですか。
槍を突き捨てるやつですよ、ね。
あの盾が、
はいはいはい、
蝶々の模様。
蝶々の模様と。でもまあ、それは何ですかね、蝶々の模様を描いたとかそういう
感じ。盾の模様の顔料というか塗料はですね、やっぱり土の、その辺の白い土、赤い土、
うんうんうん、
そういうものを、あれからなんか油でしょうよ。
うん
う
ん、
それと、その蝶の原料というか原料、蝶のいる環境が長い間に馴染んで、
はい、
生き物というのはできるだけやっぱり目立ちたくないんですね。目立つと食われちゃうから。
ああそうか、見つかんない方がいいわけですね。
そうそうそう、だからすごく派手な縞模様だけど、ピタッと止まると見えないとかね。
はあはあはあ。
目立つ場合でもね、それはメスに見てもらいたいから無理して目立ってる
はあは
あ、というような場合もありますね。
そうですか。まあでもそういう意図がない限りは基本的には目立たない方がいいわけですね。
目立たない方がいいです。だから、
はあはあは
あ、緑色の動物なんかいないですよね。
そうですか、うん。じゃあ雪の中にインコはいちゃいけないんですね、本当はね。
雪の中にインコはね、あれは嘘なんですよ。
ダメなんですよ、あれね。
ダメなんです。
ダメですね。
雪にインコってのはね、まあ、それは、うん、それは逃げたんですよね。
は
あ
はあ、
囚人服着て、バチ走ってるみたいなもんです
よ、ね。なるほど。もう脱走してる。
そう。
脱走兵なわけですね、それね。あ、そうですか。
じゃあやっぱそのインコも、うん、日本で長く暮らしてると、おそらくは、日本式のインクになるでしょうね。
見つかんないように。
多分。
見つかんない
ように。Let's get knowledge with fun.
さあ、今回の本は、まあ、虫の世界について書かれている第1部と、そして第2部が人の世界という感じですけども、はい、だから、いわゆるその風土との密接で深い関係っていうのは、人の世界でも、うん、大いにあるという感じなんですか。
そうですね。それはもちろん湿度の程度が違いますとね、
はい、
生活様式が違ってきますよね。
湿度が違う、
うん
はい、
でそこに生えてる植物の世界、
あほうほ
うウェットな、うんうん、青く黒く茂った森の陰に暮らしてる人と、
うんうん、
からも見渡す限りの荒れ地で まばらな乾燥した植物のところに育ってる人と、うん、それは人間がやっぱりドライになると思いますよ。
文字通り、
文字通り、人間もそれで森の中の人間はウェットになるでしょうよ。
はあはあ、
っていうと比較的ですけどね。実例示しても実際その通りじゃないかしら。
やっぱドライなところに住んでる人はドライになるだろうし、
我々だって春、うん、植物が燃えてくる緑の柔らかい時には優しい心になり、はい、冬枯れの時には厳しい心になるんじゃないですか。
まあ確かにね、うん、それはそうですね。
一年中あの西部劇の景色みたいなね、カラッカラに枯れて、
うん、
でこんなタンブルウィードがゴロゴロゴロと転がっていくあの景色ね、
はいはい、
ジュリアのジェンマとか。あれにいるとそれは人のこと知らんわということになるでしょう。ドライです、文字通り乾くんじゃないですか。
あ、やっぱりじゃあそういう環境が人を作るという感じですかね、うんうん、ほうほう。でもそのね、さっきおっしゃったその虫の世界、まあ、生き物の世界では例えば見つからないようにするためにその色になるとかいうのはありますけど、人でもそれはあり得るんですかね、そういうこと。
とにかく目立つってのは非常に不経済ですよね。
不経済、
いろんなことで、
うん、
生活の上で例えば目立ちすぎると摩擦があるでしょ、
うん、まあそうですね、
他の獣に見つかりますしね、うん、
はいはいはい。
だからそれは省略して暮らしたいっていうのは生き物ですね。省略して暮らして、うん、できれば寝転んで飯食いたい。それは家畜の思想ですけどね。
はいはいはい。
大体そうなりますよ。
うん、
だから文明化した人間ほっとくと、太って、
はい、
くっちゃねえくっちゃねえになると思います。
ああ、
こたつみかんになるんじゃない。こたつみかんテレビというか。
じゃあやっぱり、そういう、まあ、屋敷に流れると言ったらちょっと違うのかもしれないけど、
うんうん、
まあでも、そういう方向に修練していくものなんですね、多分。
思いますね。最後はもう、手足が萎縮して、ゴ、
うんうん、
ローンと腹で張って、あるいは水に浮いたままみたいな、
はあはあ、
そういう風になるんじゃないですかね。
は
あ、とにかく餌が、苦労しないで餌が食えるようになった状態からもすでに、
うん、
野生動物じゃありませんからね、当然。
ああ、そうですね。
体験も変わりますよね。
で、それに合わせて、そうか、そのものが変わっていくっていうことですね。じゃあ人間もそれは例外ではなく。
ただまあ人間は退屈だから手を動かして物作ったり、ゲームしたり、いろんなことをしようとはするでしょうけどね。少し寒い程度でね、
うん、
少し餌も足りない程度でね、
うんうん、
少し退屈な程度が、人間を刺激するでしょうね。
はあはあはあ、
退屈じゃなかったら、
うん、
だから今の子供の状態がそうですけども、
うん、
漫画とゲーム与えられ放題、
うん、
そして甘いチョコレートでも何でもいくらでも、
うんうん、
もう食べる、もういい、別にとかいうね、ああいう状況は人間を育てるっていう状況じゃないんじゃないですか。
よろしくない、
それで変な受験のプレッシャーだけ与えるっていう、ここがね、
うん、
波外れて気の毒ですよね。
そうですか。やっぱりそこは育むということにおいては相当良くない状況になってるわけですね。
そう、物質的にもですからね、今の子供は昔の家のお坊ちゃん、嬢ちゃんですよ。本当に飽食の時代だし、お菓子でも、
うん、
洒落たお菓子がありますしね、
うんうんうん、
で、絵本、テレビ、アニメ、
うんうん、
何でもあるけども、自分たちだけの競争、自分たちの競争ですよね、偏差値何々の誰々ちゃんに負けてはいけないみたいな、
うんうんうん、
そのプレッシャーでは非常に辛い状況に置かれてるでしょうね。
なるほど、
うん。それはアンバランスですよね。
じゃあやっぱりそこは、ちょっと欠けてるぐらいの状態にしておかないとなかなかこう伸びていかない。
天敵を滅ぼすと、
うん、
自分たち自身が天敵になるんですよね。
天敵を滅ぼすと自分たちが天敵になっちゃう。
そう、
うんうん、
人の天敵ってまずライオンとかホラアナグマとか、うんうん、マンモスじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、マンモスは餌かもしれないけど、
うんうん、
それを滅ぼすと、
うん、
その次は目に見えない小さな敵で、これはバクテリアとかウイルスですね、
うんうん、
その病気を一生懸命ピコピコピコピコ克服するみたいに隠れキャラクターやっつけるみたいに来るんですけど、
うん、
次から次キリがないでしょ、
うん、そうですね。
で、まあ、一応みんなが人口が増える状況になった時には、 今度はやっぱり人間同士が天敵に、お前の敵はお前だということになって、ですからね、あのアラブ世界とあのユダヤ人世界があんなに大変なことをしてるわけで、それは辛い世界だと思いますよね。でそれは兄弟のでもあってもそうかもしれないし、経済力が限られてるとね、そういうことですよね。その豆ゾウムシというゾウムシがいましてね、豆の中であの育つんですけれども、はい、親が卵を余計産みすぎるんですよ。
ほうほうほう。
そうすると片方からだーっとみんな食いすぎ、食い進んでいくんです。でどっかで早く真ん中にたどり着いて、うんうん、大きくなったやつが他の兄弟全部噛み殺すわけ。
あー、そうですね、
そういうトーナメントなんです。
あら、それは相当シビアというか
非常に象徴的ですよね。地球でそれやってるんだと思うんですけどね、人間が。
ああ、なるほど、なるほど。で誰が一番最初に真ん中行くかみたいな、
真ん中行って資源を取って、そういう、うん、それに近いと思うんですよ。マメゾウムシは本当にはっきりしてます、
うん、そうですか。
でそのそれをどうするのかっていうのはあのファーブルは一生懸命研究するんですけどね、ファーブルはあの真ん中に到達して一人が育つと、うん、後の人は美しくみんな諦めるんだろうと収めてんですけども、うんうんうん、日本の研究者で梅谷健二先生っていう人がね、あの小豆を茹でたんですよ、
はい、
豆を茹でたんです、
はい、
で薄切りにしたんです。豆をあの薄切りにする、茹でて薄切りにするって日本人ですよ、ね、小豆茹でてるからそうしたらちゃんとね、うん、食われた兄弟の死骸が出てくるんです。江戸川乱歩の小説に黒猫でしたかな、
あ、壁に
壁に死体を塗り込めるでしょ、はい、あんな状態なんです。
あら、そうですか。
他の兄弟の死体がね縮こまって出てくるんです。だから限られた豆の中で、育つその競争っていうのは地球全体にもやっぱりあるわけですね。
ああ、そうですか、なんかやっぱそこはちょっとね、虫
兄弟殺し
ですね。あのちょっと虫を見てちょっと我が振り直さなきゃいけないみたいな。
うん、でもそれを初めから避けるっていう方法はあるかしら。話が大きくなりましたかね、
うん、いやちょっとあの日本と日本の風土っていうこともね、あの、はい、だからさっきそのウェットなところにはウェットな人がみたいな話もありましたけど、
日本の風土はね、その点はね、相手を皆殺しにしませんね。
ああ、そうです。
戦争で戦国武将の戦いで皆殺しにしてるってのはありますか。やっぱり別の相手の家臣抱えたりして将棋してるじゃないですか。
ああ、そうですね。将棋、それこそね、取ったやつまた使いますからね。
チェスじゃないの。
そうですね。チェスはね、一回やったら使えないですけど。うんうんう
ん、ただね、まあ、素人考えですけどね、二つそういう皆殺しする幼児の頭蓋骨が出てくるというような遺跡があって、一、うんうん、つはあの天草四郎の、あの島原の乱ですね。
はい。
からもう一つは、あの、一向一揆なんか。あっちの宗教絡みの時はそこまで行くみたいですね。ヨーロッパと同じになっちゃいますね。
なるほど。それはもう別のものとして見てるような感覚なんですかね。
相手を許さないんですね。焼き殺さないと悪魔になってまた出てくるみたいな、
うんうんうん、
そういう感覚があるんで。
なるほど、なるほど。
ヨーロッパの戦場、あとは恐ろしいですよね。
うんうんうん、
もう城は壁までこう古物し、
うんうんうん、
あの根絶やしですね、一族のと、
うんうんうん、
日本は本当にまた誰だらけの滅びたはずの家臣がの末裔ってのが何でも骨董団なんか出てくるじゃないですかあんたどうしてたんですかっていう、
うん、そうですね、
うん、
じゃあやっぱりそこは日本のちょっとこうドライではない風土がそうさせてるという要因が、う
ん、と思いたいですね。あの優しくウェットに、うん、でなあなあで、あの許していくと、
うん、
それはまあ水がたくさんあって豊かであるから、あの行けることもあるかもしれませんけどね、うんうん、でも一般に日本人はその優しい方だと思いますよ、
うん、
中国人の留学生なんかがね、あの大学に来ましてね、あんなに教えられたのに日本人って優しいんですね先生って、俺も日本人だよっていう怖くないのかって言いますけど、あの優しいってみんな言いますよ。
ああ、そうですか、
はい、
でもやっぱりそこは風土が育んでるものがあるのだろうということ、Let's get knowledge with fun. 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはフランス文学者、そして NPO 日本アンリファーブル会理事長の奥本大三郎さんです。著書虫から始まる文明論、集英社インターナショナルから出版となっています。今回ね、その 書かれてらっしゃった中で、僕はすごい面白いなと思ったのは、こう、摂写レンズ的な目、こうね、すごい近いものを見ると、はい、それも日本人の特質の一つみたいな。
そうですね、目の使い方、はい、一体日本人はどこを見てきたのかという、うんうんうん、その時に限りなくね、摂写レンズ的に小さいものを見てると、はい、そしてもう根付けとか、はい、何ですかね、あれ
印籠とか
印籠ですね、うん、ああいうものの飾りというものを限りなく偉人だって彫りますね
細かく
ね、こんなくるみぐらいの大きさの、うん、まあ、くるみがあるとします、うん、その中に人がいるんですね、
くるみの中に、
くるみの殻の中に、それが土とのみを持ってるわけですよ。
あ、そのくるみの中で、
でカンカンと打ってるんですけど、うんうん、それは自分の体も掘っていくんですね
細かいな
細かいんです
ね、細かいですね、
そういう名人がいますね。でそれは哲学的でもありますよね、世界の始まりというか、
あ
始めりのみと土ありきというかね、
なるほどなるほど、でしかも その中にいてっていうことですよね、
いて、それで完結していくわけですけども、うん、そういうまあナンセンスなというか、うんうん、よりその哲学的なというか面白い飾りを 帯を締めるためにですね、小物なりするためにずっと持ってたんですね、うんうんうんうん、でいろんな道具が、そうです、種子島の鉄砲が日本に入ってすぐ日本人がレプリカ作りますね、
はいはい、
あれに細かい装飾が施してありますよ。よくそんな暇があったなと、ね、弓でも碁盤でもそういうものは限りなく細かいものを作って得意になってる、うん、こんな象牙の塊に魚が何匹掘ってあるか数えていくとあれまだあると思うねことがあるんですよね。でそれがですねナンセンスなんですよ、実は
別に必要ではない、まあ、
ね、職人の意地なんですよ。
そうですよね、ですね、
でそのしかし細かい技術が、うん、IT 技術の成功につながった部分があると思ってます。
はあはあ、
カメラだってやっぱり高級機って日本一番でしょ、
うんうん、そうですね、
自動車でも多分細部はですね、うん、日本のはとってもよくできてるはずです、うんうん、その細かいものを意外にすることを許さない潔癖症ね、うんうんうんうん、それがとってもよく働くと IT 産業カメラ、うん、自動車に行くんですけれども、うんうん、それがですね、例えばゴルフ場に行って芝生がピシッと1ミリでもこう長いと、あるいは花が咲いてるし雑草があったりすると、こらここの芝生ゴルフ場なんだって威張る人がいるでしょああいうね、うん、あるいは学生なんかでも変わったのがいたりして突飛な答案書いたりするときに、もう全部草刈りするみたいに同じ意見に統一して超薄切りにしないと教育ができてないと、はい、そういう基準で人を選んだりすると、うん、これはやっぱりちょっと人材をなくすという気がするんですね、
うんうんうん、こういい面悪い面はあると、
いい面悪い面もあるんですけど、うん、普通の人を選ぶときにはそのこれでいいんですけどね、うんうん、とんでもない人物、規格外の、まあ、天才的な人もいるでしょうし、うん、すごい人を選ぶときにちょっと目を買っちゃうんじゃないかと思うときがありますね、うん、
なるほどね、まあ、でもその細かいものを見て、その、まあ、作るっていうこともそうですけど、その見る細かいものを見る目っていうところで言うと、まあ、虫って基本的には結構やっぱり小さいものが多いんじゃないですか、うんうん、まあ、そことの関係性も、ね、あるのかなってい
う。子供の時に虫を取るからですよ。
子供の時に虫を取るから、
うん、でも子供が虫を取ると背が低いから、はい、葉っぱの裏のものでも何度も見つけるじゃないですか、はいはい、そうです見る習慣がつくんですね。マクロレンズになっちゃうんですよ。
それは日本結構特有とか日本に多いことなんですか。
そうですね。
虫を取るのって世界中の子供はあんまりしないもんですか。
世界中の子供はトンボなんか取りません。
取りません。
取りません。
取りませんか。
セミも取りませんね。
あ、そうですか。
トンボというのは、だってドラゴンフライっていうでしょ、
はいはいはい、
あのドラゴンっていいと思いますか悪いと思いますか。
ドラゴンフライ竜、
うん、あれは 悪霊なんですね。
悪霊ですか、悪いやつですか、
あれは、うん、サンミシェルってザンクとミハイルドイツ行ったら行きますけど、うん、槍で悪い竜を突き殺してるでしょ、
はい、
あれがドラゴンなんですよ。
お、悪者なんですね。じゃあ悪いやつなん
ですか。あれ悪者それで火を吹くんです
あ、そうですね。
だから人を食うんですね。
怪獣だ、猛獣ですね。ダメですね。
だけど東洋の竜というのは水辺にいるんですよ、 水を吹くんですよ。
なるほど。
で、天に昇って、皇帝の助けをするとか、帝王的存在なんですよね。そうそう、玉を持ってるでしょ。
うん。竜はそうですね。もうありがたい存在ですもんね。
日本に悪い竜っていないですよ。じゃあ、川が暴れるという時の象徴でもあるかもしれませんけども、悪竜というか、人を食うとか、そんな竜、見たことないですね。見たことないですね。
まあまあ、そうですね。あ、そうですか。じゃあ、ドラゴンフライは悪いやつ？
ドラゴンフライは、うん、その飛竜虫といいますかね、はい。飛ぶ虫ですよね。はいはい、で、竜みたいに、恐ろしい、おぞましい顔をしてるっていう感覚なんです。
はあ、じゃあ、子供の仲間じゃ全然ないわけですね。
綺麗な青や緑のヤンマ、火や黒のヤンマをですね、取りたいっていうもんじゃないんですよ。黄色と黒の島っていうのはね、大体危険模様とか取るわけですね。工事現場に黄色と黒のロープ貼ってあるじゃないですか。
そうですね、
近づくなって
そうですね。
ですから、ね、不思議なことに、ヨーロッパの、イモリっていうのは黄色と黒なんですよ、あれが水から出てヤンマになるっていうんです
悪いものから悪いものが生まれるっていう感じ、
ですから、トンボっていうのは決していい虫じゃないんですよ。ダーナーとかね、マムシなんかと結びつけられる。それからスネークドクターっていう名前があるんです、山のことを。ヘビに危険が迫ったらトンボが行って教えてやる。
ああ、じゃあ悪い仲間なわけです。悪いやつの仲間です。
そうそう。それとか昔ハックルベリーフィンの冒険なんてありましたね。はい、あの中でもおばあちゃんがハックに言いますよ。嘘をつくと、トンボが口を縫っちゃうよ。日本ではそんなこと考えたこともないでしょ。
そうですね、
みんなトンボ取りに夢中になったわけですけども
。そうですね、そうですね、
はい、そうやってそのトンボを取る、虫を取る、ホタルを取る、カブトムシと遊ぶと、そういうのが細部を見る目を養うことになるんですね、
はいはい、
それがやがて、いろんなその、仕事の時にも、あるいは物を作る時にも細かい目が働くことになると。だけど一方で、広角レンズ的な捉え方ができないんですよ。で、西洋人なんかはその広く広角レンズ的な視野があるんです。細部があんまりないんですよ。ですからベルサイユ宮殿とかああいうところへ行くとガラーンとして左右対称でもう飽きちゃうでしょ。
しかも大きいですね。
どでかいじゃないですか。
どでかいですね。
あれは別に軍隊かなんかザッザッザッと更新できるように、そんな規模ですし、落ち着けるところが一つもない。4畳半がないでしょ。
もっとでかいですね。もっとでかいですね。まあ、どっちがいいっていうことでは、まあ、とりあえずないとしても。
どっちがいいっていうことではなくてね、両方の目を養うという教育がもしあれば、
はいはい、
それは鬼に金棒ですよ。
なるほど、なるほど、
細部のことも見えて、しかも全体的な統一が捉えることができればね、それは、ものづくりであろうと、庭園づくりであろうと、
そう
ですね、それから人間の、思想であろうとね、それは、素晴らしい人ができるだろうと思いますけど、残念ながら両方失いそうな感じがしますね。
両方失いそうな感じ、
今のところでは、ね、
あら、そうですか。じゃあそれはちょっと失わないようにしなきゃいけないわけですけど、
失わないようにしてほしいんですけど ね。
でもね、その例えばじゃあ日本のそういう風土、まあね、虫をこうめでる風土だったりっていうのが、まあそういう微細な目を養う環境になっているということですが、でもやっぱりその風土そのものもやっぱり変化して、
繊細なんですよ。
ですよ、変わってきますよね、はいはい、そうすると勢い、その微細な目を持っていた人間の方も変わって影響を受けていくことになるんじゃないですか。で、
普通風土が移りゆくというね、風景はね、
ですよね。
それをまた一つの映るもんだっていう心で見てるわけです。
まあそういうものであるということ、でもなんかあんまり急激に、例えば人為的にその風土が、環境が変わっちゃったりすると、それはあまり良くないことでもあるのかなという感じが。
だけど世界的に見ると、例えば砂漠地とかですね、ああいうとこはいつまでたっても砂漠ですよ。たまに豪雨が降りますけども、その後またやっぱり砂漠になりますしね、景色はあんまり変わらんですね、日本ですよね、この災害列島は、景色が変わります、根本的に
変わりますね、そうなるとその中でまたじゃあ人も変わっていく、
だろう。人はあんまり変わらなくて。
人は変わっていかない。
そのガレバみたいなところにいろんな発生するいろんな虫や生き物がたくさんいますね。だから日本ってこういう災害列島のが常態化してる、うん、する国なんじゃないかっていう。だから生き物は豊富なんですよ。バラエティに富むんですよね。
いろんなとこにこう生きられるスペースがあるという感じなんですね、でもそうなると何ですかね、例えばちょっと思ったのは固有の種みたいなのがあって、例えば外来、いわゆる外来種みたいなのが来て、それで生態系影響を受けるみたいなことあるじゃないですか、そうするとまたそこで風土そのものの表情も変わってっちゃうっていうことがあり得ることですよね、それはね。
その種そのもの、生き物の方が日本化しますね、
あ、生き物の方が生き物の方がもっとこうしなやかな感じになるんですよ、
なんとなく日本的な、鳥だったり、なんかにしま、なりますね。
生き物の方が。
ユーラシア大陸全体、日本も含めてユーラシア大陸全体に住んでる蝶なんかを見ても、日本のは特殊ですよ。
あ、そうですか。
例えば、キアゲハっていう蝶々がいますね。日本のキアゲハの夏型みたいに真っ黒で大きいのが、あれは他で見られないですね。
あ、そうですか。
全部春型、ヨーロッパのはもう本当に、キヤキヤの日本で言えば春型のタイプ、小さくて色が明るいですね。日本は春と夏と両方出ますね。
はあ、はあははあ、だからああいう風になる。へえ、そうなんですね。じゃあ生き物の方でどんどん変わっていっていく、
なんか反論考えてください、はい、全然話は違いますけど、アフリカの高中で大きいのがいるんですね、
はい、
縦の島と、はい、それから焦げ茶色の背中、
はい、
あれがオカピの色とそっくりだなっていう口絵がありましたでしょ。
はいはいはい、オカピってシマウマみたいなやつですよね、珍獣と言われるやつですね、
はい、
はいはい、
あれって、なんでと思いません？それです
、ね、思いますね、これ。
ね。まあもちろんだから何って言われても。
いやいや、でも本当、これね、コピーしたんじゃないかぐらいの勢いのそっくりさですよね。
そうで
し
ょうね。で、しかもそれは、そのあたりにしかいない、ないデザインなんです。
はあ。
世界で。
はあ、はあ。本当誰かが、それこそデザインしたでしょっていうぐらいの感じですよね。ね、なんだろう、これ。こんな風にね、別にする必然性はあまり、どうなんだろうなって思います。
不思議で不思議でしょうがないし、その島の部分だけを強調しますとね、こっちのその方の蝶々に拡大になるんですよね。シマウマの模様って、世界の他の地域にいないでしょ。
うん、そう、シマウマはそうですよね。
ね。ピカソみたいな天才がね、真っ白な馬を連れてこられた、あるいは真っ暗な馬かもしれないけど、それにデザインしてみようって言われたときに、あんな島が描けますかね。
ねえ、なんだろうって、そうですよね。でも、そこにしかいない。で、そこでしか生まれ得ないっていうことは、ねえ、やっぱり、これは、個体を見ると、そうですもんね。
そこにいると、いやも王もなくそういうふうになってくる。
そうだよな、ちょっと反論考えたいけどなかなかできないですね。
Let's get knowledge with fun.
さて、奥本さんは日本アンリファーブル会の理事長でもいらっしゃってと、はい、で現在ファーブル昆虫記の刊訳を、はい、今刊行中ということ
ですね。そうですね、休刊の下まで、下が5月に出ます。
あ、そうですか、
はい、
もうこれで完成間近、
10巻の上下が出て終わりです。
なるほど、はい、じゃあもう本当に9割方来たっていう感じですね。
その後、今度はファーブルの電気をやりたいんですけどね。
なるほどなるほど。
電気がすごくね、苦学力行といいますか、明治人みたいで面白いですよ。
あ、そうですか、なるほどなるほど。じゃあこれもちょっとね、電気の方も楽しみにという感じ
です。その時があと、まあ4年か5年ですね、
あと4年か5年、
4年か5年、5年保証なんて機会はありますけど、保証ないかな。
そうですか。でもね、そのファーブル昆虫記、まあ私も子供の頃そのね、その小訳みたいな感じのものだと思いますけど、読んで、ね、面白いものだなってっていうか、そのふん転がしって、ああそんなのいるんだみたいな、そういう感じで読んでましたけど、その奥本さんご自身はいつ頃からその虫に惹かれてくるんですか？
物心ついた時からですね。
あ、そうですか、もう気づいたら
気づいたら
撮ってた、
周りは虫だったっていうか頭の中は虫でいっぱいだった。
何がそこまで引きつけたんですかね。
ねえ本当に聞きたいですよ
そうですか、うん、もう理屈じゃない。
理屈じゃない、環境もあったと思いますね、
うんうんうん、
カブトムシとかギンヤンマとかそういう綺麗なのがね、
はい、
誰かが取ってきてくれたりし、
おーお
ーおー、幼稚園じゃ取れませんけどね、
うんうんうん、ご出身どちらですか。
大阪の田舎の方です。
あ、そうですか、
はい、
もうあの周りにはそういう虫がいっぱいいるような環境。
あんまりいない
ん、あ、まあ、いない、
あの田んぼばっかりなんですよ。
ほうほうほう。
でそこから6キロほど離れたところに山があった。
へー。
ただ田んぼには銀山がいました。
はいはい。でも逆に言うと銀山ぐらいしかいない。
銀山ぐらいしか、銀山様に悪いですけど銀山ぐらいしかいなかった
他のいわゆる昆虫虫たちとはがあんまり身近にはいない環境ですよね。
そうですね、うん、あのただね、夜明かりをつけると、うん、あの時代は暗かったですから、あの夕方なんかにはものすごい数の虫が来てましたね。
で、まあでもそういったものからでいろんなもらったりしてどんどん増えてって、
そうそうそう
そうですか。まあでも理屈じゃなくとにかくもうそれで 大好きになっちゃった、
うん、理屈じゃないです、ね、
あ、
うん、それを説明するだけの理屈は少なくともその頃は、うん、じゃあなんで女が好きですか
ね、理屈じゃないですね、それは ね
理屈じゃないでしょ。
理屈じゃないですね。
理屈言ったって始まらないし、
そうですね、本当に好きだからしょうがないですよね、うん、そうですね、うん、まあでもね、それでずっと、じゃあでもその好きっていう感情はずっと同じ、
そうですね、
で来る、もう熱は下がらない、
時々燃え上がったりいろいろしますけど、炎上したりしますけどね
でももう好きであり続けてる、
そうですね、嫌いになったことはないですね。
あ、そう、
別れ話なんてないな
ずっとじゃあ良好な関係で、
うん、非常に良好ですね。良好すぎてね困る、もうちょっと仕事しなきゃいけない
そうですか、うん、まあでも仲良きことはね、まあよろしいことですから、
虫の声で種集めた
いいことだと思うんですけど、でもそういうな長い虫たちとのお付き合いから、はい、そのなんかこう得たことっていうか学んだことみたいなっていうのは、まあそんな質問も野暮ですけど、なんか、うん、
得たことは精神の安定ですよね。
精神の安定、
うん、外で嫌なことがあっても、ええ、家へ帰って標本を出すと、まあ、全て許すってきれいだなとか、で しばらくすると全て忘れてますからね。
それは何ですかね、やっぱりそう、きれいだなとか美しいなっていう感情が一番根っこにあるものなんですか。で
その虫を取った時のラベルがありますから、
うん、はは
その時のことが情景が蘇ってきて、
ええ、
楽しかった気分がバーッと戻ってきますから、
は
麻薬よりもいいんじゃないかしら
なるほど、再現性もあるし、
いっぱいやりながら標本見てる、うん、でもっと気になることがあるとその文献調べる、
うん、
そういうことをしてると時間はいくらでも過ぎていって、
なるほどなる
ほど、うん、あと7回ぐらい生まれ変わっても今の標本整理できないです市長報告
そうですか、うん、じゃあもうそれはね、ちょっとネバーエンドっていう感じがありますね、
うん、
そうですか、それを見てると
思う。だからこれを預かってくれる息子なりなんなりね、うん、実は息子が8歳なんですよ、2人いるんですけどね。
ほうほうほう、
もう一つは、一人は恐竜とか機械とか言ってるから、
うん、そうですか、ちょっと後継
虫って言ってくれないかな。
あ、そうですか、うん、ちょっとそこね、あの後継者ちゃんとね、
後継者ね今でもね、あの博物館の中に寄贈すると断られるんですよ。
断られる、そう、
日本の博物館はもうスペースもないし、
ほうほう、
からそれを管理する人でもない。
うん
う
ん
う
ん、
だからもうあれですよ、虫に食われて朽ちていくのが団塊の世代の持ってるのが大変な量なんですけどね、そのどこの家も階段まで積み上げてあるような状態でも奥さんと息子の子供の遠さの的ですからねだからいくらでもくれ持っていってくれって言うんですけども、うちももう本当に30トンでいっぱいですからね。
30トン、
うん、
虫が30トンですか、
まあ、だからガラスと箱ですからね
30トン、うん、あら、
そうですよね、
ちょっとそれ本当後継者真剣にね、
あともうちょっといいもんだったらもうちょっと入りますけどね、
あ ら、そうですか。じゃあ、ちょっとね、うん、その行く末というかね、ね、それだけのコレクションもね、どうなるのかっていうことは、ちゃんとしたいですね。
なんでヨーロッパの博物館と日本の博物館、こんなに差があるんだと思います、
う
ん、あるいは、大英博物館、パリの自然史博物館からスミソニアン、うんうんうん、ああいうところと随分差があるでしょ。
その差は何だろうな。
帝国主義ですよね、結局。
帝国主義。
つまりイギリスはなぜあんな大きな国になったかっていうと、ええ、世界中に自分の領土を求めていったでしょ、
うんうん、
でその領土で取れるものを持って帰ってくる、産物を持って帰って研究した、
はい、
植物ならば種とかなんかを持ってきて、
はい、
コーヒーとかキリーネとか、うん、紅茶とかそういうものを育てたわけです。それはロイヤル級ガーデンですね、
うんうん、
で標本を保存しておくのが大英博物館、
はい、
そういう状況ですよね、まあ、文化財は
うん、
大学物館本体があるでしょ、
うん、
それがしっかりしてるから、そのために非常にお金をかけたわけですね。
なるほど。
で日本の場合は帝国主義も多少はあったんだけど、
うん、
イギリスやなんかから見ると、まあ、中学生程度なんですねいいことか悪いことは別としてね、
はいはい、だからこそそっちにはちゃんともう膨大なものがあって、
ええ、
日本はそうでもなくなくて
ということになりますね。
はあ、そうですか、ね、でもなんかこの本の中で僕がちょっと興味深かったのは、やっぱ湿度の差も相当だ、要は保存できる環境かどうかってことが大きいっていう。
そうそうそう、そうですよ、
ね、
だから日本うちなんかでも除湿器をつけてます回してますね。
それはやっぱ日本ではそういうケアはしなきゃいけないけど、
そう
フランスとかだったらもう紙の箱に入っても大丈夫みたいな。
ボール紙の箱に入ってるんですからね呆れますよね
ですね、
それが1788年のボーヴォワール伯爵とかな、うん、
はい、
それぞれ寄贈品ですからね
紙に入ってるやつがそのまんま、
うんうん、
そうですかね、やっぱそこの環境の差は大きいですよね。だって金とガラスに入れなくていいんですもんね。それね、
カビが生えないでしょあんまり。
あ、
だからその代わり味噌醤油のいいのはできないですね。
あ、そうか、そうですね、
ヨーロッパではね、
ワ
インはできるでしょうけど、
うんうんうんうんうん、なるほど。じゃあやっぱそれもね、本当一概にどっちっていうことじゃないですけど、
そうそうそうそう、
まあでもこと虫の保管に関してはね、やっぱかなり軽くできますね、うん、それはね。
やっぱり日本の麹カビ、ね、お酒とか味噌とか醤油とか、
うん、
昆布とかああいうものの旨み、和食の凄さっていうのは、
うんうん、
やっぱり湿度もあるでしょうね。酵母菌の育ちやすさ、外国で日本食の美味しいものっていうのは同じものはできませんね、
うんうんうん、なるほど。
フランス料理も同じものはできない、
はあ
は
あ、
それは三國清美さんの言葉を引用させていただきましたけど、
うん、
その通りだと思いますね、
うん、なるほどね。そうですよね。さっきのファーブル昆虫記の簡訳の方は、はい、もう本当にね、ですからあと10巻の上下をねということですけど、その先ではまあ伝記も、はい、やっぱりでもファーブルっていうのは奥本さんにとっては本当に特別な存在っていう感じ
ですね。
それはもう、まあ、虫は物心ついた頃からっていうことですけど、まあ、ファーブルはその後になってくると思うんですけど、
小学校1年のクリスマスプレゼントだったかな、ファーブルの伝記もらったんですよ、それから本当に小学4年の時に子供用に書き直したやつ、うん、中西五道という詩人で愛鳥家がいましてね、うん、その方の書き直したやつで本当に面白いと思いましたね。でそれから岩内文庫、6年生ぐらいになって岩内文庫を手につけたら日本語で書かれてないんですよね岩波語で書いてある
岩波語でしたか、
うん、私自身をどこどこで見出したっていうような、うん、
岩波語なんですね。
岩波語はフランス語の直訳だったんですよね、それね。
ああ、そうですか。
でこれはだからこの人虫知らないでしょうってすぐ分かった、うん、でフランス語すごくよくできる方なんですけどね。
はいはい、虫については、うん、あんまり造形は深くないでしょうっていうのが分かっちゃうんですね、
うんうん、あんまりっていうか全然知らない知らないのによくできたな、フランス語よっぽどできるんだなと思いました。
あ、逆にね、
逆に。
そうですか。でもやっぱりじゃあそういうのもあって、じゃあご自分でやろう、
やらなした方がいいんじゃないかなと。
そうですか。じゃあや
っぱり生意気なこと言ってますけどね。
いやいやいや、
子供のくせに。
その頃の思いが今回の簡約にもつながって、
怨念が、
怨念ですかじゃあね、もう怨念をたっぷりね、皆さんに味わっていただきたいという感じですけど、
怨念を持ってまんねんと
でもね、その熱量たるやって感じですからね、それはね、ある意味ね。
長生きしなきゃ。長生きするよって言われてますけどね。
はい。じゃあ最後になりますけど、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
生きた人間の先生ですね。
生きた人間に限らなくてもいいですけど、はい。
うん、僕はですね、子供の時小学校2年生の冬から4年生の終わりぐらいまで不登校児だったんですよ。不登校児っていうかね、結核菌に侵されて、寝たきりだったんです。
あ、そうですか。
で、その時に、家庭教師に来てくださった人、先生がいましたね。うん、名前が変わってて、秀千代というご本名なんですよ。岸谷秀千代というお名前。
秀千代さん。
お殿様みたいな名前ですよ、ね。で、みんな、あちゃこって、あだ名つけたんですよね。あちゃこっていうのは、花火師あちゃこというね。
円達あちゃこですね、
うん。その時代ですから。ですけども、その先生はね、熱血感でね、うん、もう言葉遣いの根本からね、うん、から作文書くときは、ええか、同じ言葉を繰り返さなあかんねえぞって熱烈に教えてくれたんですよ。いまだに頭の中に言葉が響いてるような感じがしてね、文章を書くときは、はいという気を引き締めて書きますけどね。
そうですか、じゃあもうなんか言葉のいろはを叩き込んでくれたみたいな、
そうい
う感じなんですね。あちゃこが、
あちゃこってなんてバチ当たりますけどね。
そうですか、まあでもなんかそういうイロハをね、そうやってビシッと叩き込まれるっていうのはなかなかやっぱり大きいですね、うん、その後ね、うん、
大きいですよそれは。
特にねやっぱりそういう、ね、まあ、体が、ね、弱くてなかなか学校にも行けないという状況だったらなおさらそうですよね。
もうちょうどその当時、うん、アメリカから入ってきたペニシリンとかヒドラジットとかそういうののおかげで命は助かったんで、うん、ちょっと前だったら死んでますね、
う
ん、
ああそうですか、うん、いい先生に出会いましたね、それ
いい、ね、先生に出会ったんですよ。
それなのにね、あちゃこ呼ばわり。
僕は言ってないよ。
本当ですか。
影でしか。
影でしか言ってない。はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオ番学部のすめ、本日はフランス文学者 NPO 日本アンリファーブル会理事長の奥本大三郎さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学部のすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。フランス文学者 NPO 日本アンリファーブル会理事長の奥本大三郎さんをお迎えしてお送りしました。奥本大三郎さん、まあ虫に魅せられ続けている人生という感じですが、本当にこう愛情あふれんまくりですね。まあ、そこからでもね見えてくる、まあ、本当にこう生き物としての文明論というところが非常にねこう着眼点としても面白いし、でも実際そういういろんな写真とかも今回、本に載ってるわけですけど、いやー本当ね百聞は一見にしかずというか、これだけのものを見せられるとやっぱそうだよなって思っちゃいますよね。風土とそのね生き物その関係性というのは、まあ、ある意味直結してるなということも分かりますし、まあ、今回ね簡約となったファーブル昆虫記をそういう目を通してまた読んでいくとさらに面白みが増えていくんじゃないかなという感じがしました。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。